101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。鳴尾地区の歴史を語る機会というのは割り方少なくて、というよりもどなたに聞いたらいいのか見当もつかないというのが本当なんですが、ついつい取り上げられなかったのですけれど、この度すごい人に出会うことができましてね。この方、お名前は丸山武雄さん。鳴尾の歴史に興味を持たれて、いろんな資料を探したり調べたりしていらっしゃる、実に詳しくご存知の方なんです。で、その成果といいますか、お調べになったことを地毛歴再発見というパンフレットにして発表されたり、実はこの方、向こう側女子大学の教授でいらっしゃって、情報教育センターのセンター長さんでいらっしゃるんですけれど、ご紹介をいただいてお会いすることができましてね。そして今日は鳴尾の歴史をお話ししていただくこともできるようになりました。どんなお話が聞けるのか、本当にもう楽しみでワクワクしてるんですけれど、早速今日は先生にお話を聞くことから始めようと思ってます。丸山先生、
はいはい、
こんにちは。
はい、こんにちは。丸山でございます。いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。
変なところへご案内したんですけど、
いや、もうこれ43号線の高架下ですよね。
そうなんです。いや、甲子園球場の前ですから、はいはい、阪神の甲子園駅から、歩いて1分というところですけれど、戦争のパンフレットを拝見しましてね、樹毛歴、
はいはい、ありがとうございます。
あれのテーマで、鳴尾地区といいますか、この甲子園というのはレジャーとスポーツの夢の王国やって、そのスタートのところが甲子園球場やったらええんちゃうかなと思いまして、
ね、もう甲子園はもう全国のね、はい、あれですからね、
みんなが集まる場所、
はいはい、よく、
まあ、阪神タイガースのホームグラウンドでもありますので、そうです
、高校野球でもね、まあ、人気ですね、
あまりにも有名な甲子園球場ですが、
はい、
先生のお話によると、ここは川やってんでということを。
そうですね、ここはね、もともとね、あの川でしてね。
そのお話から聞きたい。
これはね、はい、枝川っていう川がずっと今甲子園筋のところを流れてましてね、
はあはあはあ、
そしてこのそこからちょうど分岐して猿川というね、はい、あの川がこうちょうど分岐する地点がここなんですね。
その枝川っていうのは、そもそも独立して山からここまで来てる川なの。
それいい質問、いい質問でございます。
いやいやいや、
これはですね、ずっとですね、はい、遡っていくと向こう側ですね、
はい、そうやないかな、西宮を流れる川は大概向こう側からやなと思った。
そうなんです、そうなんです。その向こう側のね、ところから分岐していたのをね、
はい、
その向こう側のところでせき止めて、そしてこの川がですね、水流れんようになったんです
な。そんなことになったんですか。
それがね、ここ兵庫県がね、この川、はい、あんまり洪水ばっかり起こるところでしてね、
昔から岩暴れ川。
そうなんです、そうなんです。甲子園球場の裏にあの神社って、はい、スタノ神社ってありますね、
はい、
あの神社は要するに洪水を守る意味でもね、
そういう神、
そういう神さんでもあったわけ。そういう洪水のところもこれちょっと回収しようということで、その向こう側のところをせき止めて、
はい、
であと川の瓦が残ります、
はい、
でそれをね、まあ、あの売り出そうと思って、兵庫県が売り出して、でそのお金を使って国道2号線というのをね、資金を作ろうということになったんですね。
そうですか。それじゃあ、まあこれここよりも少し上の方に枝川の分かれ道があって。
そうです、そうです、分かれ道がありまして、
ね、そこから枝川が出てきてて、さらに猿川という川にも分かれている。
そう、分かれてて、まあ言うたら向こう側から言うたら支流の支流と分かれるというところの。
なるほど。まあそこがあの埋めたらだいぶ大分やろういうことで埋めちゃった。
そこでね、こう埋めてしまって、 これなかなか長い土地なんで、誰もこんななかなかね、買う人がいなくて、
大きい土地です。
そうですね、はい、でそこでね、まあ、ちょうどあの阪神電鉄がこの辺を買ってね、はい、住宅地とそのレジャーとレクリエーションにしようということでね、この開発が始まったんですね。
それはもう明治ぐらいですか。
阪神電鉄ができたのは、はい、この1905年に開通してます、はい、それからここに甲子園球場ができたのはですね、はい、また1923年頃から工事始めまして、24年の8月1日にね、ここに開業したんですけどね。
はいはい、それじゃあ、甲子園球場ができるよりも、もちろんその枝川の埋める工事は終わったわけでしょうけれど。
そうなんですね、まあ、タイミング的にはね、ちょうどあのその時に、まあ、言ったらこれ、ここに甲子園球場ができたのは、はい、高校野球のおかげなんですね。高校野球のおかげでね、ここの甲子園のところができたというのは、昔は中等学校という、
中等学校野球大会
ね、はいはい、で中等学校野球大会が鳴尾球場と。いうところでね、今の浜甲子園団地のところなんですけどね。
あ、そこに野球場があった。
そこに野球場がありましてね。
でそこで中等学校野球大会、全国大会やってた。
全国大会やってました。
はあ。
ところがその球場というのは、なんと競馬場の中にね、その球場があったの。
競馬もできる、野球もできる。
あ、いやいや、競馬がね、これなかなか面白くてね、はい、馬券がね、はい、競馬場を作った途端に馬券がね、はい、発売禁止になった。
あらら、法律で。
法律で。
はあ。
でこれどうしようもないか言って、もう要するに競馬経営危機ですわね。
なるほど。
それでもうそこをですね、これはええわというので、阪神電鉄が大運動場をそこへ作って、競馬場の馬の走るトラックの内部に、この人間の走るトラックをね、作りましてね。
競馬場大きいですから、野球場ぐらいなんぼでもできますわな。
そうです。なんと一周がね、その800メートル、走るのしんどってしゃあないいうそういうところの中にまだ野球場を2つ作っとったんですね。
なるほどね、うん、そこで大会をしてた。ところが大勢人が来て狭くなった。で
しかもね、はい、馬券復活したの。
あらら。
これはあのまたこうね、馬券、
そうそうそうそ
う、皮肉なもので復活した、はい、ちょうどその時にどうしよう言ってた時に、はい、阪神はうまいことここの土地を買ってた。
この埋め立て地、
埋め立て地、
川を埋めたところ。
それでここにこう作ろうというので、次のその競馬が開始されてね、次始まる前、まあ言ったらちょっとしか時間ありませんが、その中で急ピッチでわずか5ヶ月で作り上げたのが阪神甲子園
球場。この野球場そんな早く作ったんですか。
そうなんです。でも必死になってこう作ってね、8月1日もう出来上がって。ほんで近所 の子供らを呼んでね、開会のバーとか言ってやってて、いまだにね、あの西宮市に住んでたら、その甲子園球場で開育大会あるでしょ
う。そう、中大連、
そうなんです、ね、はい、その伝統は実はもうそこのこけら落としが、その小学生たちの集まりの子供の集まりでした、
ね、あれ歴史があるんですか。
それでそこからね、12日後ぐらいにね、高校野球が始まったんで、これ滑り込み政府です。
際どいことでしたな先生、ここで立って見てますと、あの先生がおっしゃったように川やというなんかね、痕跡がねあるような気が僕はしとるんですけれどね。
ありますね。あ
の大きな川やったんでしょ、枝川っていうのは。
そうすると
やっぱり堤防があったでしょ、
はい、
堤防には松林というのがなんか僕のイメージとしてね。
あ、もうなんかそうなんです。あのね、あそこのこの今、はい、うわーっとこう車が走ってますところの角のところに松林が残ってます。
あります
ありますね。だからもう一つ向こうに、あの銀行あたりのあるところにもまた松林あるでしょう。
あの
向こう側ね、
はい、
あのありますわね、
はい、
でその両方がまた川と川の間です。
やっぱりあれは堤防やったんです
か。そうなんですね。そこなんであそこだけちょっとね高いんやろかいう。
阪神の駅から降りてきて野球場に来るときにちょっと小高い道を通ってきません。
そうです
あれが堤防やった。
堤防やったんですね。そっちの銀行の方の裏の方はね、はい、西畑というまあ言ったらちょっと高級な住宅地があって。
そうですか。
でそこへね、はい、あの森重久也さんね、
はいはいはい、
住んであったんですよ。
あそこに住んだ。
あそこ、鳴尾小学校帰ってはって、
野球場の近くやった。
そうですね。ある日突然ね、その森重さんが言うてはんのは、はい、ある日突然川の水が止まった、どないなってんねやという感じでね。でありとあらこうあっという間にこんな大きな球場 甲子園大運動場とね当時は言ってましたけど、大体の甲子園駅いうのは高架みたいになってるじゃないですか、
もともと。
で下道こうずっと走ってますけど、はい、あの道の代わりに川走ってたわけです。
川が走ってた、
川にかかる橋やと。
なるほど。
だからそうすると下水流れてたんです。
なるほど。
でそこでこういうふうに鉄道が走っていて、まあ言ったら後に鉄橋になって、はい、でまあ言ったら甲子園あれまあ鉄橋やったわけです。
なるほど。
だから最初はね1905年にできた時はここ行きなかったわけですよね。
そうです。
だからこうずっとこう川があって、その上をまあ言ったら電車が通ってるだけの、ただ川が流れてて、で神社があってっていう、そういう形になっとったんですね。
じゃあそれを川を埋めたためにもう姿が絶対全く変わりましたね。
回りました。
甲子園球場へ話を戻しまして、先生、甲子園球場の横手に阪神タイガースのなんかクラブハウスですか、はい、なんか建ってますけど、はい、あの辺に昔ええもんがあったい
う、はい、そうなんですよ、
なんか聞きましたけど、
ちょっと、ちょっと行ってみましょうか。
行ってみましょう、
はいはい。
43号から野球場の周りをくりっと回ってほんの1分も歩きますと、緑の屋根、阪神タイガースと書いた、立派な建物がすぐ目に入ります。先生、これは今
クラブハウスか ね、 あのすね、要するにあのロッカールームっていうのはね、あはは、普通あの選手が着替えるロッカールームがありますけど、あれ他のあの前言たらあの前言たら広島が来たり巨人が来たりしたらね、三塁側の下に甲子園球場の下にロッカールームってあるんです。ところがね、あの阪神のホームグラウンドやから、もっとええロッカールームどころやない、この綺麗なところが あのあそこにね、
フラワーハウス阪神の選手が使う場所ということ。その建物が実は元は何やったか。
これがね、ものすごいねプールがあったんです。
プール、
甲子園の通称大プールというものでね、
はい、
甲子園水上競技場とでも言われたもので、実はね神宮にね水泳連盟、当時の水泳連盟公認のね、はい、第1号プールがあるんですよ。
はは
でこれね第2号プールなんです。
あ、第2号と言われる。
第2号、いやもう一番最初にやるのは神宮のプールで、
はいはい、
これ第2号プールと言われてね、もう由緒あるプールがここにあった。
いや本当ですね、日本で2番目に
2番目に公認された。
公認ということはここで出た記録は世界中どこへも言うてよろしいよという
というまあ ね、 ね、公認の記録が公認されてね、それぞれ国際大会も開かれるようなことかもしれませんけども ね、
ね、
はいはい。
いやーすごいですな。いや僕ね、もう小さい頃ですからね、かすかにしか覚えてませんけどね、古橋弘之進という選手、それからね橋爪さんという選手はね、はい、同じ大学同じ、学年でね、はい、争ってらして、はい、ここで泳いだ時に世界記録出した言うてね聞いたことあるんですけど ね、 あれこのプールやったんやなという。だけど今もう姿ないですから。
そうですよね、これね、まあでもその世界記録が出たようなね、はい、エネルギーをこの阪神タイガースがこう、ね、まあ言った選手がね、
そうです、
もう全国優勝またはね優勝してほしいと思いますよね。
あの飛び込みプールもあって、一番高いところは10メートル、それから5メートル、それから3メートル、それから飛び板と、なんかそういう飛び込み台がこう立派なものがついているプールも横にくっついてたということなんですけどね。
そうですね、あのこっち側の手前から言うたら奥側の方に、奥側の方に飛び込み台のある、ところがありまして、
あの僕ら小さい頃には馬淵加奈子さん言うて国際的に有名な飛び込みの女子の選手がいらはりまして、西宮にいらはったんです。その人もおそらくここで飛んだんやろうなと思います。
ね、ここのプールはね、はい、まあ、戦後までいろいろそういうねあの記録を出すようなところで残ってましたけどね、
今もうなくなってしまいました。
今はもうだから阪神の選手に
ねえなくなってしまいました。
スポーツの伝統を引き継いでもらって、
まあそやけど、はい、甲子園球場も立派やし、そういう立派なプールがあった、この2つだけでも甲子園ってスポーツの夢の大王国やなと言えそうに思いますけど、
まあね、まだまだあるんですよ。
いっぱいある。今度はどこ行ったらよろしい。
このプールの横に、はい、実はちょっと今テニスコートがまだ残ってます。
あ、残ってますね。
残ってますね。
あります、あります、はい、
あれからちょっと見てみましょう。
あ、そうですか、はい。それじゃあ、ちょっと歩かないといけませんけど、球場の裏側へやってきました。細い道をずっと南へ斜めに下がっていきますが、これもどうやらなんか川筋みたいに見えますね、先生。
あーはー、あのね、はい、ここのところに横に見えますのはあのテニススクールとかね、
テニスクラブ、
甲子園テニスクラブであるんですけど、はいはい、 このね、このテニスがね、はい、めちゃくちゃ古いんですよ、ね、
めちゃくちゃ古い、はあ、道からちょっと入ったところにすぐ通りながら見えるようなテニスコート。
そうですね、さっきの、 あの大プールの隣にある、ね、あ、そうです、隣のこのテニス場ですけど、はい、このテニス場ね、実はね、はい、1926年、90年前ですね。
そんな前にあったんですか。
90年前にテニスです。
えらいハイカラな。
そうなんです。
ほー、そうですか。
でね、ここでね、あの結局、まあ言ったらテニスがね、はい、まあ、流行りだして、まあ言ったらこの阪神モダニズムの中心、もうスポーツの ね、このところでこのテニスが発祥の地、まだこれテニスのね、あのコートとして残ってますわ。
残ってます。
それでここにね、まあセンターコートっていう昔のね、はい、あのセンターコートっていう、まあ非常にちょっと試合するようなね、とこと横に練習場っていうのがあったんですけども、まあそれがそっくり、まあそのまま今テニスコートとして残ってます。でだけどここでですね、まあ、発祥としてテニスがあの流行っていって、はい、これどんどん人気になっていって、でね、まあ、あのもうちょっと昭和12年頃ですか、あとその、はい、まあ、10年ちょっと経ってぐらいにですね、はい、もっとでかいのを作ろう。
いや、そうですか。
もっとそのテニスを作ろうと言ってですね、そしてそれがですね、まあ、発展的に大きくなったんですね。
なるほど、なるほど、
ね、で国際庭球場っていうような形でね、ものすごいスタジアムみたいな形のね、
なんか姿だけ僕ね小さい頃見た覚えが。
そうですか。
あります、あります。
あ、まあ、戦後までねちょっと残った、あの形だけは残っておりました、残っておりましたね。
使ってはいなかったと思いますけどね。ああ、そうですか。あれがそれやった
んですね。そうなんですね。その国際のテニス、まあ、国際試合ができるっていうね、うん、まあ言ったらまあ1万人ほど入ったと思うんですけども、まあ、そういうような入るところがあって、
はい、
でそこからですね、あのさらにその周辺、はい、まあそのまあ言ったらね、そのウィンブルドンみたいにバーッとこうやるとこ、試合とこだけじゃなくて練習場が必要ですよね。それを中心にして、でその背面に100面ものテニスコート
が、テニスコート100面。へ、今で言うたら、まあ、の町の名前が2つぐらいいるぐらいの広さやと思いますけど、
100面のテニスコートね、はあ、多分ねこれ世界のウィンブルドンよりもね、もう優れてると言われるぐらいの ね、
そんなのがあったんですか。
そんなのがあったんですね。
いや、そこ行ってみたい先生。
そうです。今どうなってるか、はい、行ってみましょうか。
行ってみましょう。
はい、
ちょっと車で移動しながら南甲子園1丁目あたりに来てるんですけれど、先生、この南甲子園1丁目のね、はい、あの角でね、
はい、
道路に面白いものあるのがちょっと目についたんですけど、先生ちょっと見てもらえます
か。そうなんですよね、これね、
これね、なんでしょうね、
うさぎがね自転車乗ってますよ。これ
あの道路のちょうど交差点みたいなところの曲がり角のところに30センチほどの高さの石の石みたいなものが石柱があって、上が斜めに切り取ってあって、そこに絵が描いてあるんです。タイルでしょうね。
タイルでね、
このタイルの絵が面白いなと思うのは、自転車にうさぎがまたがって
それこれ1箇所2箇所3箇所あります。
そうなんですよ、たくさんあるんです。
3箇所ね、はい、これはね記念なんですね。
でしょう ね、なんかの記念でしょうね。
もうあの前田さんご存知だ
よね。いやいや、これ ね、この後ろの南側のマンションの跡がね、はい、昔競輪場があったとこ、甲子園競輪場って先生知ってはれへんかな。
そうですね、競輪ありました、ね、ありました、ありました。
あれの跡地やないかなと思いますので、まあ、その跡地やでという印とちゃうかな。
そうです。昔はただこれは現役やったんですね、この多分
ね、
まあ、ここからはあの競輪場ですよっていうようなことですよ ね、
そういうマークやないかなと、ね、まあ言うたら甲子園球場の、外野の端のところから、あの博物館のあるところから南へ2、300メートルかな下がったところぐらいで今それを見つけたんですけど、ここに甲子園競輪場があった。で先生、その競輪場の前は何があったか。
そうなんです、これがね、はい、さっきのね、はい、100面コートなんですね。
確か競輪場というのは戦後に、はい、西宮市が復興するための財源を得ようとして作ったところ。
そうですね、当時でいうと鳴尾村ですね。
そう
ですね、鳴尾村ですね。
そうですね、鳴尾村が特別に許可をもらって競輪場を作らはった。
そうですね、
西宮の方では西宮の北口の野球場に競輪場を作った。ああ、
そうですね、西宮競輪ですね。
そうそうそう、
それと甲子園競輪、
ね、でしたよね。
まあ甲子園競輪の前はちょっと鳴尾競輪って言ってたんで一時ね。
なるほど、はいはい、そんな字があったん
です。そうですね。
そうですか。でその競輪場になる前、はい、ということは戦争よりも前という話ですけど、
そうですね、はいはい、
その時に、はい、先ほどのお話
そうですね、
言われたやつがあったわけですな、う
ん、国際ねテニス競技場みたいなね、はい、センターコートですわこれね、
はい、一番ウィンブルドンみたいなもんや。
そ
うですね、
それと、まあ、後ろの100面コートというのがあって、ね、でまあちょうどその100面コートの跡地になるようなところに、はい、まあ、競輪場のトラックがあって、
はあはあ、
でその前とは戦後その100面コートは競輪場に変わったというようなことになるんですね。
そうですね、そうですね。
それでその競輪場に変わった、まあ、トラックのところは今はもうあの戸建て住宅あたりになってます。
そうなんですよ、今車でずっと回った全部戸建て住宅やなと思って、ね、様子が変わったなと思いましたけど。
そうですね、
その昔は
その続きがこの大きなマンションになってて、で今あるのはこのうさぎさんが自転車に乗ってるマークというのが、まあ、こっちから入り口やったわけですよ ね、 前とはね、
うん、歴史ですけども、マンションの前は競輪場やった。でその競輪場もスポーツレジャー の、まあ、あの一つのシンボルですけれど、その前には100面もの、まあ、練習もできるテニスコートが広がってた。まあ、言うたら今ここで車でぐりっと回ってきましたけど、本当にたくさんの住宅が立ち並んでいるところ全部がテニスコートやったと考えてもいいわけです。
まあ、甲子園筋のところからもう一つ向こうの東側にもちょっと一部残ってて、はい、それ全部足しまして102面。
いや、
ね、
先生、それでも、まあ、まだあの他にもスポーツレジャー施設があったということでしょうけど、それはここから見たらどの辺に何があったかということになりますか。
そうですね、あの甲子園筋の道がありまして、向こう側にもちょっとテニスコートがあったと言ってますけども、は
い
は
い、今おっしゃいましたね。
それよりもまだちょっとね南あたりに、ね、
はい、
あ
南に下がる、はいはい、
だんだん海に近づきますけども、そのあたりにもね、いろいろとあったんですね。
あ、そうなんですか。まずどんなもんがありました
か。まずですね、はい、これは甲子園南運動場と言いましてね。
南運動場、
これはね、はい、なんとその、まあ、2万人入る。
え、先ほどの競馬場とは別に。
競馬場の手前ですね、こちら競馬場の西側になって。
あ、競馬場はもっと東にあって、
もうちょっとすぐ隣接の東になりますからね。
中学生が野球をやったところはもっと東側にあって、
中学生が野球をやったところがその競馬場ですね。
競馬場
が 東のところにありまして、
で西の方、この甲子園筋の電車が通ってた、浜甲子園線が通ってたところのすぐ東側に大きな陸上競技場、
競技場があったんですよ。
それを運動場と呼んだわけですか。
これをね、南運動場。
はあ、
ここ甲子園で、先ほどあの一番最初に行きました甲子園
球場、
はい、あれは大運動場って言って、まあ野球だけじゃなかったんですね。
なるほど、いろいろやったわけですね。
それでその時にですね、はい、一時あの、まあ、今で言ったら高校の花園のね、このサッカーとかラグビーとかございます、ね、
ありますね、
はいはい、そのサッカーとかラグビーの中等学校の全国大会、は
い、
あれをね、まあ、一時甲子園球場のその大運動場ですからやっとったんですね。ところが、まあ、あの甲子園球場の方は野球のこう割とね、はい、まあ、中心になるので、じゃあサッカーとか、当時週休って言いましたよね。
週休、
サッカーとラグビーね、はいはいはい、まとめて週休とか言ったんですけども、はいはいはい、そのサッカーとラグビーのその全国大会をやるようなところのスタジアム、まあ、ほとんどなかったですよ、この全国でもね。
なるほど
ね。それをこの大きなスタジアムを作ったんですね。
それがこの甲子園筋の東側、
東側ですね。
このテニスコートがあったところよりちょっと南の
東側になったんですね。
すごいですね。それ何万人も入るようなスタンド付きので
一周ね、まあ、中途半端な500メートルっていう、なんで一周500メートルなんかという、
その当時は
400メートルだったのかなんか知らんけど、ね、そこでですね、そのなんか日米対抗とかね、まあ、いろんなね国際試合をやったりとかね、もうすごい競技場で、
500メートルリレーなんかもあったかもしれませんね。面白いですね。
まあ、中途半端ですな。これあと100メートル残ってゴールとかね、どこからゴールしたら分かれへんですけどね、
はい、面白いですね、はいはい、それでもそれは立派な建物やったんでしょうね。
そうですよ、立派な建物でございましたですね。で、まあ、なかなか立派なもんやから上まで行きまして、はい、その観客席に行きますと、もう競馬が見えたと。
あ、そこから競馬
場ね、まあ、競馬場がありました。さっき出てきました
大運動場と並んで、向こう側には、はいはい、東側には競馬場があったわけですから、まあ、
そうですね、
かつてはその競馬場の中で野球をやってたんだけども、それが甲子園球場に昇格したと。
そういうことですね。
そう考えてみると、甲子園球場があり、そして大プールがあり、そして100面もあるテニスコートがあったり、 国際的なテニスの試合ができるテニスコートがあって、でその向かいには大運動場、さらには競馬場、これはまさにスポーツとレジャーの大王国ですな。
そうですね、結局のところね、甲子園の阪神の南側、
はい、
それをですね、まあ、鳴尾村の南側ですけども、そこをですね、まあ、海外におけるね、
はい、
まあ、海側の、あの河口のところがレジャーとかそういうのでやってるのを真似てね、でそこのところを鳴尾を絶対そういうことにやろうという、うん、やっぱり仕掛け人がおったんですね。
でしょうね。
これね、三崎正造という、ね、
三崎正造さん
という、ほうほう、この人がですね仕掛け人なんですね。
そうなんですか。
でね、三崎正造さん自体はね、はい、あのアメリカへこう留学されて電気なんかをちゃんとあの勉強されて帰ってきましてね、それでその人がですね、まあ、言ったらあの初めはですね、この京都の市電、京都の市電のね電車というのはですね、その作ってた会社があるんですけども、その会社のところに就職されてた人
が、
でその人がですね、この阪神電鉄を作ると、阪神をこう作るということで、その招かれて、そして阪神電鉄に入って、これでもう何でもこのここをレジャー王国にするんだというね、まあ、仕掛け人はこう三崎正造さんなかったらこういうことできてないですね。
ヘッドハンティングをされてきた。
それもまあまあ ね、 そうそうね、それでそのまあ言ったら今の阪神の電車の根本の技術的なところは全部その人がやってた。
ああ、そうなんですか。いや、三崎さんがまあ言うたらこのスポーツランドを全部を計画されたと。
計画された人です。
言うてもまあ過言ではない。
そうなんです。だから甲子園球場の甲子園、甲子園という名前もどうもですね、はい、この三崎さんが考えられた。
いやいや、面白い話を今日はいっぱい聞きましたな。先生、これね、まだあの先生おそらく、いやいや他にもまだ話のネタあるでとおっしゃるかもしれないんですけど、残念ながら時間がね、そろそろだと思いますので、今日はこれぐらいにしておいて、続きまたお願いできませんか。
もちろんですね、またいろいろと前田さんの面白いお話とい
ともに。いやこれもう本当にね、はい、甲子園球場から始まった甲子園の散歩ですけれど、本当に見て歩くといかにもスポーツとレジャーの王国、夢の王国やったんやな。今それが全部あったらものすごいことになっとるやろなという気がしてきました。でさらに先生おっしゃってるように、これからまだ南にこっついもんがあってんでという話が絶対あると思いますので、それはまあ次のお楽しみにということで、今日はこれぐらいでおきたいと思います。ひょっとしたら先生がテレビに出てたのもご存知かもしれません。
そうですね、テレビの番組はジモレキ TV というね。
ジモレキ TV、
はいはい、それでケーブルテレビの地元のケーブルテレビのベイコムというところ、
ね、はいはい、
もう地デジで見れますのでね。
あ、そうなんです、
はい、でそのところでね、はい、やりました第一弾がこの今日のスポーツ王国とか、まあ、あの辺のことをやりまして、
はい、そうです。
でさらにですね、はい、今度第二弾が12月の26日ぐらいから放送予定です。
12月26日
ぐらいから、ね、はいはい、放送予定でございます。
あ、そうなんですか。
今度はどこ行くかという。
どこ行くんでしょう。
そうですね、
楽しみですね。じゃあ12月26日にテレビにそうやって合わせたらいいね。
チャンネルはですね、多分あの地デジのですね、はい、11と11チャンネルと12チャンネルというのはベージング、はい、まあどっちか
そうですね、
はい、またあの再放送といいますか、 それはある程度1週間ぐらいは、
ね、
1週間ぐらいは放送すると思いますの で、
そう
です、ね、はい、もしよろしければ見ていただければ嬉しいです。
ありがとうございます、はい。今日は向こう側女子大の教授でいらっしゃる丸山武夫さんにお話をお聞きしました。甲子園の昔のスポーツランド、スポーツの王国であった甲子園を思い出しながらお話をいただきました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。